皆さんこんにちは。健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健住支え合い隊プレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。ということで今日も隊員の皆さんにお越しいただいております。
はい、
よろしくお願いします。では自己紹介からいきましょう。
はい、今日も元気な隊長の佐藤慶三です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こんにちは、副隊長の中村です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だいぶ秋めいてきました。事務局長の吉本隆二です。よろしくお願いします。
お願いします。
隊員の稲田ひろ子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
事務局の大野茂美です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そしてナビゲーターは FM 延岡の工藤和美です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、それではタイトルコールからいきましょう。
はい、じゃあよろしいでしょうか。
はい、
1、2、3、ドンケン。
はい、ということで9月に入りまして、ずいぶんと朝晩も涼しくなりましたね。
はい、
まあ、秋めいてきたとか、ね、まだちょっと日中は、ね、まだまだ暑いですけれども、まあ、随分過ごしやすくなってきたかなという感じですが、今日はですね、テーマとしては10月10日が目の愛護デーなんですかね。
そうです
ね。ということで
1010を横に書くとちょうど目の形になるので、うん、目の日なんですよね。
はいはい、うん、ということで今日はちょっとみんなが気になる目のお話をいろいろと、
新しい企画ですね。今までなかったですね。
そうですね。ちょろっとね、目の話をすることもありましたけれども、ちょっと今日は詳しくいろんな目のお話を聞いていきたいと思いますけれども、ね、はい、その前に、現在のコロナ状況を先生の方から、
はいはい、
お願いします。
はい、多分皆さん、最近の状況として2つよく聞いてると思うんですけどね。あの、新しい株がまだ出てきて、今エリスグっていう株が流行ってるっていうのが一つと、うん、もう一つインフルエンザが一緒に増えてると。
そうですね。よく聞きま、はい、あの、子供さんたち、はい、学校でなんか流行ってるっていう話を。
今、延岡の定点がですね、はい、インフルエンザが10近いんですよ。で、あの、コロナの定点が25、6なので、まあ今、3人いたら2人コロナ、1人インフルエンザっていう発熱患者さんのパターンですね。で、特に学校の患者さんが多いので、多分小学校、中学校はもっとパーセンテージ多いかもしれないですね。
うん、
はいはい、急激に増えました。なんでかというと、9月になって学校始まったから。
ああ、学校始まったから。
はい、これもう、このパターン全国一緒で、学校が始まった途端、まあ、コロナも、それからインフルエンザも、一回ちょっと流行ってて収まってた手足口病、ものすごい増えてます。
感染症は、
そうですね。学校始まるとやっぱもう子供さん方が中心に起こる感染症は急激に増えてくると。で、コロナに関しては今高校生とかがですね、もうクラスターが起こっててですね、
はい、
もうクラスのうちの3分の2ぐらいコロナになっちゃって休んでるとかいうところもありますんでですね、やっぱ学校が始まると急激にやっぱり増えてくるということで、まあ多分皆さん全国のデータも見てみて、定点が全国平均がかなり上がってるとびっくりされたんだろうと思うんですけどね。
うんうんうん、
はい。それでも今延岡だいぶ減ってきてるんですよ、一時期より。
はい。
定点がですね、最高 44.44 延岡だったんですよ。はい。定点 44.44 っていうのは、1日だいたい250人から300人患者さんが延岡で出るというぐらいの値。それが8月の初めだったんです。
はい。
で、今だんだん減ってきて、今定点がだいたい延岡25ぐらいまで落ち着いて、25って言っても多いんですけどね。まあ、あの、東京とか25とか26で大騒ぎしてますから。はい。だそれで、まあ、大体1日120、30人ぐらいの感染者が出てくるというぐらいの今のカウント数です。それも結構多いでしょ。
そうですね。
はい。まあ、医師会で測定している実測では、まあ、一番最大は8月に300超えたんですけども、今、大体100ちょいぐらいのところが一番ピークになっているというような感じですね。
はい。
決して少ないわけではなくてですね。うん、まあ、それに、病院受診しない人、コロナになっても。
うん、
コロナ、抗原検査キット自分でやって陽性だけど、症状軽いからいいやっていかない人ですね。うん、病院に行って熱があるんだけど、まあ、検査するとお金かかるから、まあ、別に検査しないやっていう人ですね。 うん、そういう人もある程度いるというと、うん、あと去年の今頃まではですね、実は9月の8日まで去年はですね、コロナの、療養期間10日間だったんですよ。もう今、みんな忘れてると思いますけど、今5日間ですよね。ということはもう半分に今なってるんですよね。それを考えると、実数は今、カウントしてる数の 1.3 倍から 1.4 倍ぐらいのカウント数で考えないといけないですね。そうすると去年よりも多いんですよ。数でいくとですね。はい。だからまあそれを考えると、まあ今多いのになんとか延病が踏ん張っとるなと。はい。いうような形で。やっぱり、海洋の先生方がですね、相当頑張ってます。県延病も含めてですね。はい、自分とこの病院で見つけて、自分とこの病院でできるだけ治療して、入院も自分とこの病院にしてくれるというような病院の先生方がかなり増えてきましたし、コロナの患者さんを見える先生もかなり延病化多いですね。かなり積極的にあと薬も使っていただいているので、延病化に関してはいわゆる救急車の搬送困難症例は非常に少ないです。宮崎はもうかなりパニックになってまして、400% とか 500% の緊急搬送で、でコロナが流行る前に比べて救急搬送がだいたい5倍とか10倍とかに増えていると。東京あたりはもう10倍とか20倍の現状なので、非常にやばい状態ですね。で今現状は、東高制定、はい、東日本のが増えてきて、西日本のが今やっと減ってきたと。8月の初めまで日本、西日本が多かったんですけどね、毎年なぜか西日本が先に立ち上がって東にずっと広がってきて、関東で増えてみんな大騒ぎになると、ということで今の全国で大騒ぎになって、いろんなところでその医療緊急事態宣言が出そうどうのこうのとか言ってるのはもう関東で出てきたからってこと
な
んですね。なるほど。だからもう宮崎は県北に関しては少し減ってきました。で実は宮崎市内今また増えてきたんですね。だからちょっとこうまた少し、感染症というのは全国のレベルと宮崎県の中でも流れがちょっとずつ今変わっている状況ですね。ただし、8月の初めの、ウイルスの株っていうのが、アークトゥルスという、XBB の116が中心だったんですけども、今実は宮崎県のもう 30% ぐらいはエリスっていう EG5.1 っていう株になってきてですね。まあ、これ EG と言うとわけわかんないので、もともとは XBB の192っていうのからこう派生した株なんですね。XBB の1株ってことは間違いないんですけど、ただしまあ変異がいろいろあって、今ヨーロッパとアメリカで入院患者さんが急増して、日本も非常に増えていると。で全国多分、9月の後半には全部この EG5 株に置き換わるだろうというふうな感じで、今急激に増えてますね。特に BA 株に前感染した人もこの EG 株に感染するので、はい、感染者数が、はあ、冬にもかかったけどまたかかっちゃったっていう人が結構今いるのが今の現状なんですね。はい。で、まあ、やっぱりですね、症状が強い人、これはもう早く我慢せずに病院に行って治療していただいた方がいいっていうのと、それからワクチン打ってない人はやっぱり悪くなりやすいので、ワクチン打ってなくてかかった人もできたら病院に行った方がいいかなと思いますね。はい。だいたい圧倒的に後遺障害ワクチン打ってない人多いし、やっぱり症状が強い人が圧倒的に多いですもんね。で、これここだけの話ですけど、多分みんな知ってるかもしれませんけどね、9月いっぱいはかかっても抗ウイルス薬無料なんですよね。
あ、そうですね。
はい。ワクチンは今年度いっぱい無料。薬は9月いっぱいを無料。しかも10月から
有料
になります。抗ウイルス代がまあ9000円ぐらいはかかるよ。まあ、だいたい9万円かかるのが10分の1になるということなんですけど、はい、まあ、それがどういう形、3割負担でいくらになるかというのはまだ細かいことは出てませんけども、まあ、結構高くなるのは間違いないと。そしたら、9月中にかかったら絶対病院に行った方がいいと。
ああ、そういうことですね。
うん。で、今度9月の20日からワクチンが打てるようになりますよね。
はい。
XBB1 タイプのワクチンです。これは今流行ってるエリスっていうのに対してある程度効果があるんですよ。うん、で、去年の今頃ってどうだったか覚えてます？去年の9月って、9月の初めが BA2 だったんですよ。ちょうど今頃から BA5 が流行り始めて、うん、で BA2 で学校がぼーっと増えた後に途中から BA5 が増えてきて、 これやべえぞって言ったら、ちょうどオミクロン対応株ワクチンが出てきて、みんなが打ってくれたので、10月、11月、12月とずーっと減ったんですよ。
ね、
うん、だから、これからワクチン出ますよね、うん。どれだけみんなが打ってくれるかで、まあ、社会生活がどれだけ安寧になれるかっていうのが、ものすごく決まると思うんですね。で、今度のワクチンは、今までのワクチンとだいぶ違うんですよ。今までのワクチンは2価ワクチンって言って、従来株のものと、プラス、例えば BA2 とか BA5 とか BA4 とかそういうやつに対するワクチンで2つ入ってたんですけど、今回はもう大部分の人が1回もしくは2回、3回以上のワクチンを打ってるということで、もう従来株外して、XBB1 に関連する1種類の単価ワクチンになりました。これどういう意味かというと、広く抗体ができるんじゃなくて、 XBB に関係するものに対して抗体がドーンと上がるっていうワクチンなんですね。ということは、今出てくるエリスに対してもかなり効果がある可能性があると、はい、いうことなので、まあ、ぜひ打っていただければと、はい、ね、です、
はいはい、ということで、まだまだね、皆さんそれぞれに、まあ、気をつけていただきながら、症状が強い人はやっぱり病院に行った方がいい、ね、ということですのでね、はい、ワクチンも検討していただきたいと思います。はい、ということで、まあ、現状のコロナの状況をお届けしました。
太陽が名残星そうに消えた、街の日が眠たそうに目を覚ます、家路はるかだ、帰り道黄昏色の雲は流れ、満員電車にごそごそ揺られて、駅裏に吐き出されたひと混み、胸が切ない、夜もある
ですね、
そうです、
はい、
なんか 目の病気って言ったら皆さん何を思い浮かべますか、
うん、中村さん目の病気どんなの
来ました、 あのですよ、4月に白内障の手術、
はい、あら、手術なかったんです
か、タイムリーですね、
右目をだいぶ見えるようになりまして、
うんうん、
まあ、左もやってほしかったんですけど、まだ大丈夫ですよって言われて、
うん、あ、そうなんですね、
はい、もうやっぱり見にくかったですね、
うん、
はい、
だいぶ明るく見えるようになりました、
はい、逆にその手術してない方がすごくこう見にくく感じますよね。
ああ、左右差がさ、
うん、まあね、白く濁るだけじゃなくても視力が落ちますよね。全然視力が出なくて、やっぱ運転するときとか字なんかが見にくかったですね、パソコンなんか、
うんうんうんうん、
症状ってどん急に来るんですか。
私の場合は急に来たですよね、なんかこう突然で、なんか運転してて見にくいなと思って、眼鏡が曇ってるなと思って外したら、あ、違うわと思って、あ、これ白内障と思って、
あ、
うん、
素晴らしい、素晴らしい、
眼鏡に汚れがついてるような感じ。
白内障の症状でですね、みんな一番よく言うのが、眼鏡が曇ったように白く見えると、
あ、
もう本当にその通りのことを言う人が圧倒的に多いです、
ね、
そして
で、
ね、で手術をしたら眼鏡の曇りが剥げた晴れたってみんな言う人がですね、
うん、
でむちゃくちゃ世の中が眩しいなと思うようになったっていう人が、
これってでも老化現象じゃないですけども、その年齢的なものっていうのは、
うん、そうですね、エイジドディジーズって言って、まあ、白内障の場合には酸化ストレス、光が当たったりとかして、あと加齢に伴って、まあ、目のところにある硝子体っていう、まあ、ガラスの中に、あ、正直レンズですね、眼内レンズの中が白濁していくと、うん、タンパク質がいろんな変性を起こして白濁することによって白内障っていうのが起こるんですね、
うん、
まあ、加齢による変性の中の大きな変性の一つですね。
うん、
これもう手術するとですね、今はもうかなりいいレンズができているので、もう綺麗によく見えるようになりますんでですね、
うん、
うんうん、もうぜひ綺麗な奥さんもらった人は必ず、あの
割と手術はもう短い時間です、
ね、そうですよね、まあ、時間的にも短いし、その通院でも可能ですし、
ですね、
はい、まあ、入院される方もいらっしゃいますけれども、
はい、
そうですね、はい、あとはどうですか。
やっぱ目といえば吉本さんですね、
はい、運動なんですよ。いや、本当43歳ぐらいの時、5年前ぐらいなんですけど、うん、急にこう目の周りが黒い物体が飛び出してですね、うん、なんかなと思ったら飛蚊症、
う
ん、なる前もちろん知ってたんですけど、まさか自分がこんなに早くなるとは思わなくてですね、加齢によるものだとやっぱり眼科では言われ、うん、あの私の場合は近視が結構強いので、あの近視の方ってこう、あの眼球がちょっと楕円形になんかこうなりやすいみたいです、うん、まん丸からですね、となると後ろの網膜の方がこうちょっと剥がれかけて、でなんかあのその剥がれやすいみたいな、このままやると行くと網膜剥離を起こす可能性があるということで、レーザーでその網膜と眼球のその水晶体ですかね、をこうひっつけるような、そういう治療を受けました。
治療できるんですか。
あ、いや、あの飛蚊症そのものというよりも、うん、今のは網膜が剥離しないようにの治療であって、
予防ってことですか。
飛蚊症の中にその単純な硝子体の混濁、まあ、そのゴミみたいなのが見えている飛蚊症の場合と、網膜が剥離しかけてそれが、まあ、点々点に見えるという飛蚊症と2つあるんですよ。だから飛蚊症だからもう大丈夫だと思って、あの病院に行かないというのが一番危険なので、ちゃんと眼底まで見てもらうと、結構ですね、はい、後からしまったっていうのはよくあるんですよ。で、若い人でも網膜剥離あの起こりますからね、20代30代でも分かる人起こることがあるので、飛蚊症っていうのは、まあ、もしかしたらなんか大きな病気が後ろにあるかもしれないって思っておくのが大事ですね。
さすが先生ですけど、その通り、そのように言われました、うん、眼科でもですね、
治療したら、
はい、悪化しないようにするためにレーザーで焼いて、うん、あのくっつけるとか、レーザーでくっつけるみたいですね、
うん、
あの網膜が剥離をしないようにするために、
はい
はい、
浮き始めた時にもうしっかり焼いてしまうとそこから剥げないので、剥げてしまったやつを完全にくっつけるのはなかなか難しいんですけど ね、はい、剥げる前に措置をするっていうのがすごく大事なんですね。
それが結局飛蚊症だけでは分からなかったの で、
そうです、ね、
検査をして初めてそれが分かって、で治療が必要だったっていう例なので、
うんうん、
やっぱ、まあ、周りにこう黒いものが見え始めて飛蚊症だ、これは治らないでをそのままじゃなくて、やっぱ
見てもらうといい
ですね。見てもらった方がいいです。
網膜剥離っていう、あのね、今出ましたけど、
はいはい、
これって何かその、症状
ってあるんですかね、
う
ん、
やっぱり今みたいな飛蚊症みたいに一部も見えないものが見えるとか、うん、あと逆に一部視野が欠損したりとかですね、うん、そういう見えにくい部分が出ると、まあ、このどちらもあり得ます、
うん、はい、急に来たりするんですか、
急に網膜病は結構急に来ることが多いですね、はい、だから急に来るので今まで見えてたところが見えないっていうのに気がつくと、どういう時気がつくかというとですね、固めになった時、人間って両目でやってるので、うん、ちょっとぐらい見えないところがあっても気がつかないんですよ、うん、だからぜひおすすめは、まあ、今日は後であの、うん、緑内障の話もしますけど、時々固めになると、はい、ウインクしてみるというのがやっぱりすごく大事で、うん、あの冗談みたいな話ですけど、あのウインクしたら、ウインクの練習をしててですね、緑内障に気がついた人が、あれ見えないんだって言って慌てていう人がですね、まあ結構固めで見てるっていうのが、うんうん、あの固めで見るっていうのはですね、このいろんな目の病気を発見するときにはすごく役立つんですよね。
痛みとかはないんですか？
あ、痛みも全くない場合です。ないんですね。痛みがあれば逆に分かりやすいんですね、うんうん、目の中ってその痛みを感じない場合が多いんですよ、うん、外傷の場合は痛み感じます、はい、あとそのいわゆる閉塞隅角緑内障っていうのの急性発作の場合も痛み感じます。ところがそれ以外ってあんまり痛みないんですよ。あれなんとなく見えないとかね、そういうやつが多いんで、まあ、あと花粉症とかね、それだって、まあね、アレルギー性の結膜炎から痛みとかゴロゴロ感じることはあるんですけど、あと潰瘍が起こったりとかすれば感じますけど、内側の病変で実は痛み感じないんですね。だから知らないうちにこう進んでいくような失明の中には、そういう今言った網膜剥離だとか、あと後から出てくる緑内障ですね、はい、もうすごく多いですもんね。
ちょっと怖いですね、うん、私の知り合いもなんか急に全然気づかずに網膜剥離になって、うんうんうん、もう危なかったねって言われたって、うん、目が見えなくなるところだったって言われた、はいはいはい、
もうなんか異常を感じたらもうできるだけ早く眼科に行くっていうのはすごく大事です。タイミングが遅れるとですね、治療できなくなるんですよ、はい、であとまあ割と問題なのが糖尿病、糖尿病性網膜症、これは急激に出血しますので、で出る場所がもう黄斑腫と中心の黄斑って一番見えるところの周囲だったらいきなり失明しますからね、うん、だから糖尿病の方はあの3年とか5年ぐらいどうもなくてもいきなり網膜症起こることがあるので、糖尿病ってこう経年がずっとあってですね、最初の頃って何も起こらないんですよ、うん、で 4,5 年経ったぐらいから合併症がドドドドドって出てくるので、はい、目に来るとやっぱりですね、一番みんな閉まったっていうんですね、糖尿病の合併症でやっぱ目が見えなくなるってものすごく生活が不自由になるので、うん、だから一番閉まった、だからやっぱり血糖コントロールしておけばよかったっていうのが一番やっぱもう糖尿病性網膜症ですね。
なるほど、うん、はい、ということでちょっとね、白内障、あと飛蚊症、網膜剥離、うん、まあちょっとこの次は緑内障ですね、お話
を、はい、はい、
can't take my eyes off of you.
それでは目の病気なんですけど、よく耳にするというかね、聞くのが緑内障。さっき先生もおっしゃいましたけれども、うん、これはそのパーセンテージ的にやっぱり多いんですかね。
そうですね、まあ、緑内障自体のパーセンテージ自体が目の病気の中に年齢とともに必ず増えてきますので、うん、眼科に行ってる患者さんのうちの下手すると半分ぐらい緑内障だったりします、はい、定期的にずっと行かれる方はですね、
はい、
で白内障手術したらそれでまたしばらくしたら来なくてよくなるんですけど、緑内障はずっとなんですよ。
治らないってことですか。
です。緑内障はもし例えば手術したとしても、はい、手術の目的は治すんじゃなくて、うん、進行しないようにする。もう進行したら目が見えなくなるので、はい、悪くならないようにするっていうのが緑内障なんですよ。だから早く見つけて、もし手術が必要なら早めに手術をするし、治療をするなら早めに治療をするっていうのがすごく大事なんですよね。これもさっき言ったようにもう閉まったなと思うことが多い病気で、はい、で視野が欠損するっていうのは両目で見てる場合には気がつかないんですよ、うん、人間の頭の中はね、画像を合成しますので、うん、右目と左目の合わせた画像が脳の中に残るので、そうすると片目で見た時と両目で見た時に画像がですね、まあ、どちらかと利き目の方に合うんですけども、欠損が出たり出なかったりするんですね。で最近ですね、気がつく人が減ってるんですよ、うん、なんでかわかります。
なんでですか。
昔新聞広げてこうやって読んでたでしょ、
はい、
で真ん中に見ていって、でこの辺見にくいなとか端っこの方が見にくくなって気がつく人が結構多いんですよ。で字が見えんからって固めてこうやったりとかこうやってやったりすると見えなくなる場所があるので、結構こう新聞を使いながら視野欠損とかですね、うん、そういうのが分かる場合が多いので、まあ、新聞を使ってもいいし、例えば家の中だったらこう、どっかのマーク窓の真ん中に視線を添えて固めにして、でずーっと辺縁を追っていってですね、窓の辺を追って見えない場所があるかないかとかですね、
うん
うん、そういうふうに決めて毎日見るのが大事なんですよね。であとですね、飲み薬とかでも緑内障になるのがあるんですよね。
え、そうなんですか、
うんうん、例えばステロイドなんかでもなりやすいですしね、うん、それからまあその視野障害が出る薬は結核の薬なんかでもそういうのがありますからですね。エタンブトールという薬は視野欠損が出てくることがあるので、まあ、よく失明することがあってですね、まあ、そういう視野に異常が出てくるような目の病気っていうのはもう皆さんやっぱり片目で見るっていうのは
片目で見る、
うんうんうん、大事です。さっきの飛蚊症の場合には、昼間車を運転するときにみんな気がつくんですよ。明るい光が前から出てきて白いところの中に点が見つけることが多いので、だからどういう状況でどういう目の病気が見つかるかっていうのが分かるといいですね。あと先ほど中村さんが言った、はい、車を運転してる時にこうもやがかかってあると、メガネが曇ったような感じがする、これは白内障があった時なんですよね、
はい、緑内障の時ってその、まあ、どこかがこう欠けて見えるっていうことだけですかね。症状として、
症状としてはですね、
はい、
視力としてはその欠損、視野欠損が多いですね。で視野欠損もですね、周辺の視野欠損ってさっき言ったように注意深くして観察しないと自分じゃ気がつかないんです。片目にしてもこの端っこの方ってわかんないですね。真ん中に近いとこが、まあ黄斑部分って言うんですけどね、そこまで視野欠損が広がってきて初めてなんかおかしいなっていうのにみんな気がつくんですよね。そうなったら逆にもうかなり進行しているので、うん、もうだいたい50代過ぎたら、もうその視野の欠損がないか毎日チェックすると、まあ、新聞でもいいですし、寝た状態で天井を隅から隅まで片手目で折って全部見えるかどうかとかですね、はい、真ん中に、目を固定しながらこう指をこうやって動かしてさせてみるといいんですけどね、
はいはい、
それから全部覆えるかどうかとかですね、はい、毎日の自分の視野がなんか今日おかしいなと思った時はやっぱりちょっと異常だと思うんですね。あと結構気がつくのはですね、急に事故が増えたというと、はい、車を運転してる時に、
はい、
自分が見えてるつもり、見えてる範囲内しかみんな見えてると思ってないんですけど、うん、そこ以外の視野が実は見えてなかった、車が突っ込んできてる気がつかなかったということで、緑内障が見つかる人がいるんですよね。だから車の運転が下手になった場合っていうのは、目が見えなくなってるか、脳の小脳機能がおかしくなってる場合が多いので、
だから、
はい、はい、もう小脳機能おかしくなって車の運転が下手になったっていう人で、これは頭の方の障害が見つかることもあるし、普通見えるはずのところに特に横からの対向車にぶつかったとかいう場合には、うん、結構緑内障が多いんで気をつけた方がいいかもしれないですね。
はい、
であとですね、 緑内障の中に急性隅角緑内障ってこれ、まあ、ちょっと緑内障の中でも急に悪くなるパターンがあるんですけど、これね痛いです。
あ、痛い、
うん、急に眼圧がものすごい勢いで上昇するんですよ。でその原因が、薬だとかそういうもので、うん、特に、風邪薬なんかでもなっちゃったりすることあるんですよね、うん、あと抗コリン剤って言って、まあ、いろんなその普通にお腹の痛み止めとかですね、そういうやつでもなることがあるので、病院でですね緑内障って言われたことある人は薬をもらうときに自分は緑内障ですって必ず言ってくださいね、うん、で開放隅角緑内障の人は別に飲んでも大丈夫なんですけどね、そのさっき言った閉塞隅角緑内障の人は病院であなたはこういうタイプやから薬は気をつけてくださいねって絶対言われてるはずなんですね。でそういう閉塞隅角緑内障はもう急性に悪くなる可能性があるので、まあ、大体の場合では早めに手術しませんかとかレーザーで切りませんかって言われてる人が多いです、
うん、
で早めに手術を進まれてる人はまあ、緑内障が進んでるか、もしくはそういう急激に悪くなるタイプの人の場合が多いので、手術したらって言われたり、レーザーしたらって言われた人は、素直に雇ったが、無難です。
これなんか原因ってあるんですかね？
うん。一つはですね、眼圧が高くなる原因っていうのはやっぱりストレス。
ストレス。
はい。はい。まあ、例えば日常生活の中でタバコを吸うとかですね、そういうのもそうだし、精神的に肉体的なストレスが上がることによって、まあ、目の中の眼房水というのがこ うまく循環できなくなるっていうのも一つの原因なんですね。あともう一つ、その眼圧が高くならない正常眼圧緑内障っていうのがあってですね、これはもう遺伝的に神経の乳頭部分っていうのが弱い人たちがあるんですよ。でこれは例えば家族の中に緑内障の人がいるとかいう人たちの中に、あ、おじいちゃんもそれから自分のお父さんも緑内障やったっていう話を聞いたら、もしかしたら脆弱性っていうのがあって、うん、緑内障に なりやすい家系っていうのがありますので、そういう人はもう早めに病院に行った。
じゃあ自分の家族に
っていう。そうです、緑内障が、はい、はいはいはい、それはもうチェックした方がいいんじゃないかなと思いますね。
うん、これって例えば検診なんかでやっぱこう眼圧測ったりするじゃないですか、うん、
はいはいはい、
ああいうので、
はい、もうぜひ、
は
い、検診で見つかる人の方が圧倒的に軽くて、あの治療しやすい緑内障が多いので、ぜひ眼科の検診型しっかりしとってくださいね。なかなか測らないんですよ。
そうです
よね。測らないです。うん、
はい、なんかやっぱ症状があればね、行きますけど、
うん。やっぱある程度の年齢になったら、まあ、さっきの飛蚊症もそうですけど、はい、おかしいなと思う前に、まず年齢だから一回チェックすると。で、白内障もそうですけど、まあ、早めにいろいろチェックした上で、自分の目がどうなってるかっていうのを把握しておくっていうのはすごく大事なことだと思うんですよね。
そうですね。まあ、緑内障に関しては年齢的なものっていうのは、お若い方でも。
あ、若い人でもなることがあるんですけど、やっぱり加齢変化がかなり影響しますね。
影響してるってことですね。
年齢が高くなればなるほど、目の中の眼房水っていうのの、まあ、はい、まあ、動きが悪くなってきやすいということで、まあ、まあ、年齢とともに増えてくると。はい、
しっかり、検診、おかしいなと思ったらやっぱり行く、行くってことですね。
ね、なんで青って緑内障って言うんですよね。
本当ですよね。なんでですか。なんでだろう。
これは最初はヨーロッパで緑内障が見つかった時にですね、緑内障悪くなると、まあ、向こうの人は青い目ですよね。もう目が真っ白くなっちゃって、青白く見えると。失明した人がですね。で、失明する人で一番その頃多い病気は緑内障だったので、青底皮って言ってたんですけど、底皮っていうのは眼底の部分のことで、眼底のところがみんなこう青く見えてしまうっていうので、青底皮っていうことから始まったらしいですけどね。まあ、わかりやすいですよね。白とか青とかですね。昔は黒底皮っていうのもあったんですけどね。黒底皮は原因がわからない失明する病気って感じなんですけどね。まあ、あとはね、アレルギーで赤くなるか、赤、青、白、黒と。目の病気って色が関係するんですけどね。
はい。A pool of light, people who surround it feel
she's taller than most, and she's looking at me. I can see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower, big song.
ここまでは白内障、網膜剥離、緑内障ということで、何ですかね、こう目の本当にこうなんか代表的な、ね、病気の話でした
ね、う
ん、
目そのものの問題ということですね。
うんですね、うんうん、でやっぱり今若い方もそうですけど、すごくこう目の乾くドライアイの方が、ね、うん、多いと思うんですけど、うんうんですね、皆さんどうです か乾いてませんか。そうでもない。え、乾きますよね。
はい、
これやっぱりいろんな原因があると思うんですけど、うん、
まあ、まず例えば唾液の分泌が悪くなる、
うんうん、
目が乾く、
うんうん
うん、これに関しては一つは年齢。
やっぱり年齢、はい、でも若い方は今多いですよね、はい、
で若い方の今一つの問題になっているのが、まあ、スマホ愛って言われてるんですね。スマホをずっと見続けることによって、まあ目の中の自律神経の異常が出てきて、
はい、
特に副交感神経っていうのがうまく働かなくなると涙が出なくなるんですよ。うん、でそれで目が乾いてくるというタイプの、まあ、要するに、ある一定のストレスがずっとかかることによってドライアイが生じる場合と、
うん、
はい、が結構ありますね。
これほっとくとどう？
だからほっとくとほとんど今度は涙がだんだんだんだん出なくなると、
うん、
涙の働きというのは一つは目の中の感染の防止、
うん、
だから変なバイ菌が入ったりウイルス感染を起こしたりしやすくなる。でもう一つは傷がつかないようにすると、はい、まあ、要するに目の一番上をコーティングする働きが涙にはいっぱいありますので、
うん、
目が痛くなったりとかいうのはもう傷が入っている証拠なんですよね、
うん、
で特にコンタクトつけている人にはもうコンタクトに伴って傷が入ったりとか、
うん、
あとアカントアメーバーっていうバイ菌が張り付いたりとかいうのが、
アメーバ、
うん、アカントアメーバーって、まあ、カビとあのアメーバーの境みたいなやつの感染症が一時期すごく話題になったんですけど、いわゆるディスポの、コンタクトじゃなくてですね、長期間同じコンタクトを使ってるとそのアカントアメーバーっていう菌がですね目にくっついて、それが角膜症が起こして角膜が傷ついて目が見えなくなるっていうのが結構あるんですよ。そのアカントアメーバーっていうのはそのコンタクトにもくっつくし、コンタクト洗浄液中でも増えるんですよね。うん、だから洗浄液中をずっと同じのを使ってると、まあ、目の中にバイ菌をずっと刺してると、バイ菌でコンタクト洗ってるってことになるので、ちょっと注意しないといけないですね。
うん、
だから目って綺麗だと思ってるんですけど、相当異物が外側から入ってきて洗い流さないといけない状態なので、そのドライアイっていうのは結構実は良くないですね。
うん、
はい、
侮れない、
ね、侮れないですね。それからまあ今のコロナの問題でも、はい、実は目からかなり感染するんですよ。で涙が出てる人は洗い流してくれるんですけど、涙があんま出ない人はもうくっつけ放題なので、インフルエンザもコロナも目から入るので、ちょっとそういう意味では感染防御という意味も含めてドライアイ対策っていうのはしっかりしないといけない。
これは今ドライアイ用、うん、専用のって言いますか、目薬とかも結構市販のものも出てますけど、
はいは
い、そういうものでもいいんですか。
そうですね、まあ軽いのであればそういうヒアルロン酸とかそういうやつで十分効きますもんね。
うん、
でもう例えばものすごくひどいドライアイの時にはもう本当は病気のことなんですよね。ドライアイになる抗原病があるんですよ。シェーグレン症候群っていう病気があるので、なんかずっとどうしても治らないなっていう場合に、もしかしたらそういうシェーグレン症候群っていうドライアイの中でも まあ、自己免疫疾患の中に一つに入る、ちょっと治療が難治性の薬があるので、まあ、それは早く見つけて、その病気をいろいろ調べた方がいいということになりますね。で、目だけじゃなくて、まあ、大体喉、鼻、口も乾きますもんね。で、口の中に口内炎ができやすくなったりとか、まあ、その涙とか唾液の分泌が悪くなって、急に虫歯が増えたとかですね。
はい、
最近パンを食べたら口にペタッとはっついてなかなか取れなくなったとかですね。そういうのが増えた場合には、口の中だったら歯科口腔外科。目であれば、眼科に行って、シルマーテストっていうやつをしてですね、涙の分泌量を見るとすぐわかります。家でチェックするとき一番やる簡単な方法は、鏡の前でまぶたを下、二つともずっと下下げてもらうと、普通の人は10秒すると涙が溢れてくるんですよ。
目を、
ま、10秒で、普通はスーッとなんか出てきます。やっても全然出ない人は分泌悪いんで、
あ、
ちょっと
余地、
ドライヤーの可能性がある。圧巻米してみるとすごい分かる。
10秒間、
うんうんうん、
なるほど。これちょっと簡単なね、
うん、こうやって、うん、してみたら大体じわーって出てきます。
潤、はい、ってないとダメですね、いろいろね。
だんだん乾いてくるんですね、いろんなところが ね
本当ですね。
カレーですね。
乾いてるっていうのは どういうところからこう分かるんですか。
一番症状で多いのは、目がなんとなく重いとかですね。うん。それから目がなんとなく痛いとかですね。そういう、訴えをする人が多いです。
うん。
で、あと、チクチクする痛みだけじゃなくて、その重い感じの痛みがずっと続いている場合っていうのが、そういう場合が多いので、
ドライ
ヤーと。はい。はい。うん。で、大体一緒に湿化シンドロームって言って、その目の涙が出にくくなるときに、唾液も出にくくなる人が多いので、なんか唾液も出ないな、目の涙も悪いなって言ったら、もうぜひ病院に行っていただいた方がですね。
はい。
はい、
なんかこう、そういう目にいい食べ物とか、いろいろ言われてますけど、
うんうんうんうん、
どうなんですかね。
うん。まず、一つは目とか口とかそういうのの分泌に一番関係するのは自律神経のバランスの問題なんですよね。だから自律神経のバランスを崩さないようにっていうことであれば、例えば飲み物だったらハーブティーであるとかですね。うん、そういうように、まあ、体の神経がストレスがたまらないようにすると。あと吉本さん得意の運動みたいなやつとかですね。
うん、運動もやっぱり。
運動はもう、運動は非常にストレス解消にはいいですので。
ストレスをためないためのってことですね。
はい。
なるほど。ブルーベリーとかどうなんですかね。
うん、
ブルーベリーでね。
うん、ブルーベリーはどちらかというと、まあその網膜とか角膜とかそういうところの代謝の問題で考えたときに、まあすごくいいですね。特にあの新陳代謝、目の新陳代謝に非常にいいので、まあ、直接その涙を増やすとかそういう効果よりも目を守る効果が非常に強いんでですね。まあ、抗酸化活性が非常に高いんで、さっき中村さんの白内障の予防とかですね。
はい。
うん、そういうところにもかなり役立つので
今サプリとかもね結構その出てるじゃないですか、はいはいはい、ああいうのも
まあいろいろ、
まあ、もちろんその成分はでしょうけれども、は
いはい、いろいろあってですねその例えば飲むサプリメントの中には、飲んでもほとんど吸収されないものとかもいっぱいあるんですよ。
なるほど、
うん、だから一概に全部がいいっていうわけじゃないのでまあちゃんとこれは大丈夫だとかいいとか勧められてるやつっていうのが、うんうん、すごく大事かもしれないですね。
うん、なるほど。老化は止められませんので、まあね、なんとか現状維持で。
まあ逆に言えばですね、ビタミンが入ってるものってものすごくいいんですよ。だから野菜とかそういうものってはもう結膜とか口腔内の粘膜っていうのはものすごく新陳代謝が激しいところなので、もうビタミンがあるかないかっていうのはものすごいですね。B1、B2、B6、B12。このあとビタミン C こういうものが入っているものをしっかり取ることがすごく大事だと思いますね、うん、あちなみにビタミン A っていうのは目にものすごく関係がありますので
ビタミン A
A ですはいはいベータカロチン、
はい、
ベータカロチンが2つに分かれるとビタミン A になるんでですね、うんはい、ビタミン A が入っている野菜もいっぱい食べていただければと思います、ね、
はい、はい
美しい
教えて敬蔵先生のコーナーですけれども、はい、さっき食べ物、
はい、
目に食べ物ありましたけど、はい、なんかあの緑を見ると目が良くなるって言いますけど、
うんうんうん、
それはどうなんでしょう。は
い、まあ、要するに緑を見ることによって、はい、まあそうですね、あの視覚を通したストレスが相当、うん、あの少なくなると。それから実はその網膜の中に緑色の成分がこう入ることによって、はい、網膜自体の刺激もすごく安定化するという話があるんですよね。だからまあ、あの精神的に安定化してなおかつ神経の細胞っていうのとか、うん、その網膜の細胞っていうのは神経細胞なので、神経細胞を安定させるという意味ではそういう穏やかな色っていうのがいいみたいですね。
うん、
強い光とかが入るとまたなかなか問題がありますね。う
ん、なんか老眼を治す薬はないんですかね。
あれとですね、研究はされてるんですよ。
あ、そうなんですね。うん、
あの飲み薬もそうですし、治療方法もそうなんですけど、まあ、いろいろあってですね、その老眼の中にも日内変動があったりするでしょ。例えば午前中は老眼がひどくて夕方になったら逆に収まるとか、午前中いいけど夕方になったらひどくなるとかですね。老眼も単純な老眼じゃなくて、例えばその涙の分泌が悪くなってくる老眼は午前中とか夕方が多いとかですね、ストレスでそういうのが起こってくるようなタイプの、まあ、いわゆる眼精疲労からくる老眼っていうのは夕方が多いとかいうんですね。だから、まあ、簡単に言えばそういう老眼プラスアルファの部分のプラスアルファ通るだけでも実は老眼って結構良くなるんですよ。
へー。
だからしっかり目薬をさして、はい、まあそういうビタミン剤入ってる目薬をさしたりとか、ヒアルロン酸を使って、角層をしっかり保護するというだけでも老眼は実はかなり良くなる。
うん、試しましょう。
そう。で、ね、将来的にはそのまあ今。昔はね、近視だったらレーシックの手術とかいろいろあったんですけど、
ありましたね。
まあ、老眼にもそういう系統の手術をどうするかって話とかですね。
うん、じゃあ、研究は進んでるってことですね。は
い、で、もう眼内レンズの老眼っていうのも今あるんですね。目の中に老眼のレンズを入れると。だから老眼鏡いらないと。
なるほど。
うんうん。まあ、その遠近両用みたいなレンズを入れちゃえばいいわけなんですね。まあ、慣れるのがちょっとあれですけど、まあ、そういうのも今から出てくるので、老眼鏡がいらなくなる時代は来るかもしれない。
期待しましょう。うんうんうんいや、いろいろね、目のお話、面白かったですね。
ね、
まあ、たまには違った話もいいですね。
ためになりましたけど。はい。じゃあ、ここでちょっとお知らせをお願いします。
はい。では、ちょっと私の方から。
はい。
第11回になるんですけど、
はい、
どんだけ健康会が、あります。
久しぶり。
はい、
久しぶり。4
年ぶりですか、
はい、ですね。コロナのおかげで忘れてましたね。
はい、テーマが今回はですね、どんだけ元気、頭と体。という、まあ、テーマでですね、まあ、認知症に関係するような内容が多いんですけども、川中コミュニティセンターで10月22日日曜日、
はい、
10時から、
はい、
3時頃までというかですね、はい、ありますので、ぜひ皆さん、はい、来てください。
久しぶりだからです ね、 あのですね、毎回ドンケンに来ていただけるあの、うん、お客さんがいますので、
ね、です
ね、また顔見たいので見た来ていただきたいと思います
ね。
はい、
はい、
うん、まあ、いろんな、はい、催し物をやっておりますので、
はいはい、
ちょうどあの上り猿フェスタがあってる日なんですけれども、
ね、
はい、ぜひ川中コミュニティセンターにも足を運んでもらって、
上り猿フェスタの日ですね、
うんうんうん、
実は、
はい
はい、このコミセンに私たち FM 延岡が行きまして、公開生放送をやりましょうということになりましたので、
いいですね、
はい、あの、ささやいたいの、ね、提供でお届けするんですけれども、1時から3時まで、
はい、
はいはい、こちらの生放送もね、
ぜひそれも、ね、
そうですね、皆さんも来ていただければ
なと思います。はいはいはい、
また詳細は決まり、ね、しっかり決まりましたら、またあの番組の中でもお伝えしていきたいと思いますので、
はい、
ぜひ皆さん、いらしてください。
はい、
10月22日でございます。川中コミュニティセンターで開催されます。はい、ということで、
はい、
本日のドンケンはここまででございます。また来月。
久しぶりにまともなお家ですよね。
そうですね。
いつも分け合いがわからないお家。いいですね、たまにこういうのもね。
ね、はい、はい、ということで、今回のドンケンはここまでです。皆さんありがとうございました。この番組は健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊の提供でお送りしました。